とにかく行動する人だったら絶対うまくいくんですよ。行動し続ける人だったら、ビジネスが立ち上がらなかった人、独立を果たさなかった人、そこそこの小金持ちになれなかった人を僕は見たことないですね。とは言ってもそれを前提としつつ、皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日の配信が569回目ということでございますが、また張り切ってお届けしたいと思っております。タイトルはですね、今日はこうしました。起業して成功する人が絶対しないことということで、まあ今日は行動についての話になりますね。まあ、なんでこの話をしようと思ったかというと、先日かな、先々週ぐらいに我々のクライアントさんでですね、非常にコーチングのビジネスを頑張ってらっしゃる方がいらっしゃるんですが、まあ、その方からインタビューをさせてくれというふうにご連絡いただいたんですね。で、僕はまあクライアントさんから言われると必ずやるようにしてますので、のこのことそれに分かりましたということで参加しましてですね、どういうテーマだったかというと、結構コーチングと言っててもですね、ライフコーチと言っててもなんだかんだと自分自身のこうやりたいことを実現するためにビジネスがしたいとか、まあ自由になりたくてビジネスをしたいとかね、いう感じで、まあ起業をするというのを、まあゴールにしてるか、ゴールというかスタートにしているクライアントさんも多いんですよね。そういう方々向けに、まあ役に立つ情報を届けていきたいので、その意味でいろいろこう起業してたりとか、自分のやりたいことを やっている方々にインタビューをして、それを届けていきたいんだという活動をなさってるわけですよ。まあ、当然集客のためにですよ。その一環で僕にお声掛けいただきまして、参加したんです。で、その時のテーマが、まあ、だからこそなんだけども、起業するにあたって、僕、自分も起業してるから自分のストーリーも聞いてくださったんですけども、もっとなのは、やっぱこれまですっごいたくさんの方を手伝ってきたので、起業する時に成功する人はこういう人みたいな、うまくいく人いかない人っていうのは、どういう人だと思いますか、主観でいいのねというようなテーマの話がメインだったんですね。で、この話をちょっとペラペラとしてきたので、まあ自分の中でも結構その時まとめた内容というか喋った内容がまだ記憶にあるので、まあこれをまあ自分の視聴者の方にもお届けしようかなと思ってこのネタにしてみました。で、まず、当然のごとく当たり前です。もう大前提言うと誰が言っても言うんだけど、とにかく行動する人だったら、絶対うまくいくんですよ。行動し続ける、動き続ける、パンチを出し続ける人だったら、刀が折れて槍が尽きて前に倒れた人を僕は見たことないです。刀を振り続ける人で、いわゆるビジネスが立ち上がらなかった人、独立を果たさなかった人、そこそこの小金持ちになれなかった人を僕は見たことないですね。ないので、もうこれ言ったらもう終わりなんですけども、とは言ってもそれを前提としつつ、でもできないから困るわけじゃないですか。なので、その中でこう特徴を出すときに、もう今となっては一つ大事なことだなと思うことがあるんです。これを自分のケースでも当てはめて話したいと、僕はこの今から言う起業家が成功する人が必ずやっていること、もしくは成功してない人、失敗する人がやっちゃってることっていうのを僕もやってたんです。で、これを気づいた時に、やっぱ業績がパチンってスイッチが入ったみたいに、良くなったので、それを話しますね。で、僕自身の話からまずいきます。武勇伝では全然ないですよ。大したことない話ですけど、僕の話をします。僕は何回も説明してて、飽きたかもしれませんが、14年かぐらい前に創業しました。独立したんですね。で、副業とかもやってましたから、全然金を稼いだことが1ミリもないわけじゃないから、ちょっとぐらいはこなれてましたね。なんとなく分かってた。お金が入ってくる仕組みぐらいは分かってたし、手に入れたお金で貯金ぐらいもできていたから、まあ使っちゃってたけど、まあ全くのど素人ってわけではなかったんだけど、独立しましたと。なんだけど、最初ですね、まずやった時って、情報商材を売るのはもう嫌だったんですよ。嫌っていうか、まあ長続きしないと思ってたので、まあ英語教材売ってたのもあったからね、英語教材だったらもう自分が興味ないことだから広げるのはちょっときついだろうなと思ったのが一つと、 あとはやっぱり当時広告の審査とか厳しくて、こう自由にできなかったんですよね。あと転職の方の教材も売ってましたが、転職の教材を売るっていうもうマーケットそのものがちっちゃかったので、まあ、でかくはできないとね。当時僕会社を大きくして4億で売って不労所得で生活するぞみたいな目標を立ててましたから、当時はですよ。だからそんなことできないと思って、それはやめようと思ってたんですよ。で、新しいビジネスの企画を考えて、俺ならできるみたいなふうに思ってたわけですね、当時。だから会社を辞めるって決めたあたりかな、2ヶ月後とかにもう辞めるみたいな時期にそう思ってたんです。でも当時僕はコンサルタントの先生に、ついていましたので、会社員としても払えるお金の金額でね、ついていたので、その方に相談した時には、いやいやいや、今からやれと、もうとにかく今から集客してお金を得ていく、もう延長線上に退職日っていうのを、通過点として退職日があるかもしれないけれども、なんか退職した暁にはこれをやりますみたいな風に考えたり企画したりするなって言われたんですよ。多分2回ぐらい言われてましたね。でも僕は当時あんま聞く耳持ってなくて、いやだっそれだからこれまでちっちゃかったんじゃねえかよと思っていて、その2ヶ月間ずっと企画書考えて、企画書っていうかこういうビジネスをするぞみたいな概念図みたいなの書いて、そのプレゼンというか、こういうのどう思いますかっていうのを、まあ自分の先生に送ってたんですよね。送りつけて読めみたいなでどう思いますかとかって、でその都度、いやいやもう分かったから、でもとにかくやれと、もう今からお金を得るようなセールスしろと、つまり見込み客を集め始めたりとか、もうセールスしてみたりとかいうことをしてみろという話をされて、でまた、いやそうまだ足りないのかと思って、いやこういうことだから聞いてますかみたいなこと言ってね、いや分かったけどやれと言われたんですよ。なんだけど聞き持たずに、もういいや、もう相談しねえとか思いながら、また企画を考えて、よーし、4月になったらこれをやるぞみたいな。僕多分4月に辞めたんで、5月か、5月になったらやるぞみたいな、ちょうど今ぐらいの時期ですよ。あったかくなってきてワクワクしながら、マクドナルドでこうね、一人こもってやってました。時間も有給消化で暇なくせに、なんか非常にパワポを見てた気がしますね、当時はね。で、晴れて5月になってから、いよいよその企画の通り、まずはリードオファーだと思って、見込み客を集めるための、DM を確か送ったんですか、あの時はね、送ったんですよ。なんだけど、いきなりもう反応ゼロで、もうゼロもゼロ、何にも端にも棒にも絡らないことになり、もう3日間ぐらいで、あ、これもうダメなんだって分かったんですよ。それぐらい机上の空論だったんですね、僕が考えたアイデアっていうのは。もう恥ずかしくて言いませんけど。あ、これダメだって結構絶望して、でもこれまで商売ちょっとはしてるんだから、分かってたんですよ、そんなやり方ダメなことぐらいは。だけどなんか俺ならできると思ってて、失敗したんですよね。で、これやべえ、やべえと、もういよいよ、ズーンとこう、もう僕貯金ちょっとしかなかったから、うわ、これ金なくなると思って、急いで新しいことしなきゃと思ったんですが、もうアイデアないので、じゃあ、ホームページ制作業だったら、外注さん使って注文取って作れば適当に儲かるんだろうと思って、食いつなぐぞっていうつもりで、企業家向けの売れるホームページ制作業ですって感じで慌てて切り替えたんですね。だから実際は5月ぐらいから本当始めてるんですよね。すぐ切り替えてるからやったんですよ。でそれをまあそうしますって言ったら、まあただ言ったらどうとか言われながら、でも頑張りますとかってやったんですよ。でそこからまた、まあいわゆる見込み客を集めるために無料相談いただきますとか言いながら広告を出したりとかいうふうにしてたんですよね。で広告出すのも結構英会話教室向けに出してみたり、ホームページ、学習塾向けに出してみたり、やってました。神奈川県の中小企業向けにやったりとか、いろんなことやったけど、結局あんまり良くなくて、でもその頃にはこう試すことの、元に戻ってるから、マーケティングのロジックに従うぐらいは気持ちが戻ってるんで、真面目にやってたんですね。で、まあ、ある時、海外に住んでらっしゃる方であれば、日本語で、アプローチをリーチをすれば反応が取れることが分かったんです。まあこれはまあ遡ると、英語の教材を売ってる時に日本の方に売ると広告費が高くなっちゃうんだけど、海外の方に英語の教材を売るとなぜかすごく安く売れる。つまり海外の方の方が求めていることに気づいた時が結構昔あったんですよ。会社員の頃に。で、記憶があったからもしかしたらデジタルマーケティングとかも海外の方の方が困ってるかもなーって思って日本語でアプローチをしたんですよね。でしたら、まあ案の定とか偶然ですけど、ものすごい反応がいいわけで、すごいたくさんの問い合わせといいますか、無料相談をいただくことになったんです。 で、そっからは結構、おっと思ったから、もう来る日も来る日も無料相談してました。僕はもう毎日毎日してましたね。メールで送るときにもいちいち音声で録音して、その人もう冷やかしかもしれないのに、その人のためにこうブワーッと長く、ほんとセミナーぐらい長いプレゼンを提案をして、こうした方がどうでしょうか、こうした方がどうでしょうかと言って、でありがとう、じゃあお話しましょうって、またスカイプでめちゃめちゃ長いこと喋って、ありがとう、ほんと君はありがとうと言われるぐらいになったんですよ。なったんだけど、全然注文くれないですよね。つまり金にならないですよ。毎日喋ってるし、なんか売り込んだ時になんか仕方されるとかじゃないでしょ。めちゃくちゃ感謝してくださるんですよ。なんだけど、じゃあまたあのビジネスが大きくなったら絶対この服に頼むねとかね、さあちょっとこれからやることが私の中で整理がついたら改めて連絡しますねみたいなことをおっしゃってくださるんだけど、全然注文をくれない。わずか20万とかですよ。15万だったかな、ウェブサイト作るの。それしかいただかないと言ってたのにくれない。なんだよと、すごく落ち込むわけですね。でも刻一刻と、 そんな貯金がなくて起業した僕もどうかしてますが、口座は減っていくわけですよ。家賃も当時12、3万の部屋に住んでたんでしょうかね。もうやべえとなるわけですよ。困ったと思って、その時にやっぱ思ったのは、なんだよ海外に住んでるからって金ねえなみたいな、ちょっと管巻く感じ。そのご本人それぞれに対しては思いませんよ。だけどでも金ない人ばっかだなみたいな風に本当思ってました。本気で思ってました。金ないやつばっかだなみたいな、お金ない、お金ある人どこにいるんだろうみたいな風に思っていましたね。あとここまでやってやったのにと思った日もありますよ。ある。で引き続き先生に相談するわけですよ。もうね、助けてくださいみたいなメールでした。当時の僕はもうお金ないから、助けてください、どうしたらいいですか、本当金がない人ばっかりなんです、もうありえないですみたいなこと言ってた時に、その方同じ先生からね、いや君ねって、ちょっと待てと、ちょっと待てと、そこまで信用されてるのが本当なんであれば、あなたはお客さんの話をちゃんと聞いてますか、何が欲しいかがちゃんと聞いてますかっていうふうに言われたんです。ちゃんと聞きなって、話を聞いた方がいいよって、そっからだよ話は、というふうに言われたんですね。でカチンとくるわけですよ。もう先生なのに、聞いてるっつうなとか思いながら、俺何年カスタマーサポートやってたと思うんだよみたいな感じですよね。もう気持ちがもうすさんでますから、焦ってるし、もう、逆流性食道炎とかなって、うえーとかなるし、うわーってなってて、聞いてるっつうのとか思いながら、もう聞いてますけどみたいな、いやそういうことじゃなくて、お客さんにちゃんと何が欲しいのか、何が与えたら喜んでくださるのかってことをちゃんと聞きなさいと、与えてるっつうのと思ってたんです。でも全然決まらないと、だよと思って、で売り込んでみたりね、一斉キャンペーンのメール送ってみたりとか、今だったら何パーオフでとか やったりもしましたよ。だけど全然反応ない、シーンみたいな、あれどこ行ったんだろうみんなみたいな感じだったんですよね。でその時に投稿してるうちに、まあ、起業家のコミュニティに僕は入ってましたので、入ってたっていうか、そのつながりの、もちろんそこから金になることなんかないですよ。だけどつながりがあった時に、あるなんかカウンセラーの仕事をこれからしたい方が起業してね、あのモニターで何人かやんなくちゃいけないからやってくれませんかって言われたんです。で起業家向けに私はカウンセリングを、カウンセリング、いわゆる臨床のああいう本格的なんじゃないですよ、カウンセリングと呼んでただけで、まあ実際中身はコーチングみたいなもんなんだけど、それをしたいんだ、だから誰かやってくれませんかって言われて、そういうの僕いつもそれどころじゃねえよと思うタイプだったんだけど、何を思ったか、やっぱ藁にもすらうというか、ちょっとやってみようかなと思ってやってみたんですよ。お願いしますと、いやもちろんありがとうみたいな感じでやったんですね。でそしたらその時の女性だったんですけども、彼女がですね、彼女本人ももう多分忘れてると思いますけど、彼女がいろいろなんか占いみたいな感じのことだったんですけどね、実は中身はやってくれた結果、そのテクニックは何か忘れちゃったけど、メソッドは、で河野さんが今分析した結果、人の話を聞けということがテーマのようですと、焦りすぎている、焦る焦っているという現実認識と、人の話を聞いた方がいいという結果が出ましたって言われたんです。で僕スピリチュアルのこととかお金のことって、まあほぼ 100% 偏ってないので、もう普段聞いてれば なんでそんなわかんのってぐらいのもんだったんだけど、当時はなんかピンときたんですよね。そういえば先生に言われたなと思って、話聞いてるかって言うと同じこと実は言われたな今と思って、なんか相談してんのかなと思ったけど、知らない人同士なんで。そうか、人の話を、まあ、焦ってるんだ確かだし、人の話を聞かないと言われてしまったらそれまでだな、聞いてないかなと思ったら、確かにその先生がお客さんの話をちゃんと聞いてみなさいということについて聞いてないんですよね。僕は聞いてないし、起業するときにいやもう最初から売り出しなさいと、もう準備とかいいから、企画とかいいからっていうことも聞いてないですよ。だから確かに人の話を聞いてないし、なおかつお客さんにも聞いてないのかもしれないと思って、よっしゃと思ってですね、そのお客さんに聞くということを聞こうと思って、じゃあ聞くとは何ぞをともう一回考えてみたんですよ。そしたら、何に困ってますかとか、どうしたらいいかとか、どうするべきかという話は提案していたし、聞いてたからこそ、そのアンサーに対して河野くんとても助かったと言ってくださってたと思うんだけども、僕はあなたは僕から何が欲しいですかっていうのは聞いてないんです。つまりお金を払ってでも僕から欲しいものは何ですかってことは聞いたことないんですね。当たり前だけど、当たり前じゃないんだけどね、聞いたことない。なんか売り込みするのもクールじゃなくて嫌だったし、ということで聞いてみたんですよ、やけくそで。その時から何人かのお客様に、無料相談する方々に、最後ありがとうと言ってくださって、僕もとても嬉しいですと。ただね、恥ずかしい話をしますが、僕はこれビジネスでやってますと。うすうす感じていらっしゃると思うけれども、お金をもらうためにやってるんですと。で、今回こう、信用いただいたので、ぜひお金をいただいてでもお手伝いしたいと思ってますと。お金をいただいてお手伝いしたいと思ってますと。だけど、20万のウェブサイトは、ね、注文なさらないわけでしょ。なんでですかって聞いたら、いやいや恥ずかしいんだけど、私は成功するって分かってないビジネスにいきなり20万払うのは勇気がいりますと。そこまで裕福じゃないんですって言われて、あ、そうなんですか。じゃあ僕のでも力は信じてくださっているとしたら、どういうことをすれば僕にお金をくれますかって言ったら、いやもうちょっと最初が試しながらとかできればね、なんて徐々にみたいなことをおっしゃったんで、あ、じゃあ作ってあげられないけど作り方を教えてあげるので、自分も僕も自分でやったんでね。だから、それで毎月何万円かとか何千円かお金をいただくことだったらどうですかと、あ、そんなのあるならもう最高よって言ってくださって、ああと思って、で、実際僕はコンサルティングに月額当時1万6千円ぐらい払ってたんで、まあ、じゃあ、と思って、1万、そのもう直感ですよね、1万5千どうでしょうかつってあ、そんなんだったら払えるわなんて言われて、いつまでするかどうか約束できないだろう、あ、もちろんもちろんなんて言って契約したんですね。で、15万で売ってるものを1万5千円でやるんだから、もう本当ゴミみたいな風に感じてたんですよ、前の僕だったら。だけど、あ、これありがたいと思ってですね、すぐ決済してくださいましたね、ペイパルで。で、そっからその午後の無料相談、次の日無料相談、もう全部決まっていくんですよ。同じこと言ったら、こういうことを思って、こう思ってるんですけど、ああ、そんなのいいのなんて言ってくださって、あ、聞いてよかったってなって、もちろん生活はしばらく、ユーザーが増えるまではね、安定しないんだけども、やっぱりもう一気に好転しましたんで、で、食えるなって感じたのもそのおかげだったわけで、で、僕は今でも相談、その時に無料でカウンセリングしないって言ってくださった女性の方の、本人は覚えてないですよ、多分ね。で、僕は今でも覚えてます。そのすごく、変わったきっかけだったんで。で、先生から怒られたのも今でも覚えてますからね。すごく恩がありますしね。って思ってて、こんなことがあったんですよ。これ、武勇伝じゃなくて、恥ずかしい話だったりするんです。頭いい人はこんなことせずに、バーっとうまくいきますからね。置いといて、で、これを思った時に、やっぱり、人の話を聞くっていうのは、めちゃくちゃ大事だなっていうふうに思いました。で、この人の話を聞くことがめちゃくちゃ大事っていうのは、言い換えると素直であることなんですよね。素直に聞く、素直にセオリーは守るっていうか、いうことであって、で、素直に聞き入れた後に実際やってみて自分に合わないとか、ダメだったんだれば、ダメだったんだなということになり、また素直に聞き、ダメだったらダメだという、こういう態度というか、 行動様式って、まあ、実はめっちゃ大事だなっていうふうに思うんです。で、今日の本題に戻りますが、っていうことをね、自分のクライアントさんでも、周りの方を見てても思いますね。つまり、人の話を聞くとか、素直であるということを、が上、まあ、という素養を持っている方はやっぱうまくいくし、それがない方はうまくいかない確率が高いなっていうふうに思います。で、もちろんね、僕、これまでの配信でも友達の話を聞くな、家族の話なんか聞くな、起業したことがないやつのアドバイスなんか聞くなと言い切っているし、これは変わってませんから、誰彼彼彼の、まあ、話を聞けって意味じゃないですよ。少なくても自分と同じようなことをした経験者だったり、ビジネスの自分で立ち上げてる人ね。自分、例えば、口コミだけで客を集めてる方とか、ソーシャルネットワークのこうネットワーキング、知り合いだけで仕事を回してるような方が、デジタルマーケティングのアドバイスをしたら、こう聞く必要ないですよ。やったことないんだから。だけど、デジタルマーケティングをしてる人たちがいて、その先人のアドバイスであれば、やはり聞く価値はあるんですね。もちろん、やった結果ダメとか、やりきることは大事だし、鵜呑みにしなくていいんだけども、この前提は大事ですね。で、こういうのを聞かない方の特徴、昔の僕みたいな特徴っていうのは、まず少なくても言うのは、さっき僕言いましたよ、やってるっつうのみたいな。もうやりましたからっていうのが非常に大きいです。そんなやってますけどっていう感じが一つね。一つ、口癖。で、二つ目がですね、それは私には合わないわっていうのを二つ目。勝手に決めてるんですよ。それは合わないと思うなとかいうのが、もう昔の僕もそのまんまなんですけど、これはね、もうね、これ言ってたら、なんて何もできないじゃないですか。だって今の、じゃあ今のままやればってしか言えないんですよ。今もやっとけばってしか言えないじゃないですか。だから、無理ですよね。うまくいくものもいかない。だって行動が大事だって。行動するためには何かをやり始めなくちゃいけない。やり始めることを決めなくちゃいけないわけで、それには素直さってすごく大事。素直さっていうか愚直さっていうか、が大事だったりするんですよね。で、僕はやっぱり副業でちょっと儲けてたから、大したことないのにね、額なんて。何十万とかなのに。調子のスタンスよね、きっとね。今でもそうなりそうになることがありますが、やっぱ素直さとか人の話を聞くっていうのは、まあ、うまくいく起業家の大事な素養だと思うし、うまくいかない人が持ってない素養だったりするので、これは気をつけた方がいいんじゃないかって話をそのインタビューではしました。まあ結構カッコつけた言い方になるんですよね、武勇伝っぽくね。でも、本当に思います。もう今でもそうですもん。僕こういう仕事してるので、人様のなんかうまくいく方法とかって、ちょっとね、斜めに見るんですよ。ああ、そんな感じね。俺知ってるよ、みたいな感じで。思うんだけど、でもそれちゃんと時間かけてしっかりと調べたり聞き込んで、あ、これは俺やってないな、ここはやってないな、確かにまだできるよなっていうことをしたときは間違いなく飛躍するんです。いや、成長するんですよ。なんかいいことが起こる、業績が上がったり効果を得たりとかってことがあるんだけど、斜めに聞いて、あ、それ知ってるよなとかね、あ、あれね、例のあれね、みたいな風に心の底から思った時っていうのは、まあ大体何も起こってない。だってしないんだから。じゃあお前何やんだよみたいな話になるわけで、そういう時はね、もう自分の事業が停滞してます。停滞してます。ので、まあ今自分に言ってますね、僕ね。だからもう皆さんもね、こう素直さというのはね、結構大事。あと、あ、俺それ知ってるとか、あ、俺のには無理。私にはそれは無理。私のじゃないわってことを口癖にするのは、絶対やめた方がいいと思いますね。なかなか難しいんですよ。僕も明日そうなるかもしれない。今日届く何か情報を見てもそう思うかもしれないけども、これ危険な兆候なので、やっぱりね、何も知らんだ、知らないんだ。ソクラテスですよ。無知の知という人がやっぱ最強なんだなと思うので、ただし友達とかね、やったことない人の意見を聞かなくていいですけどね。ありがたくお礼するだけで。けどね、素直さは大事なんじゃないかなという話をしてみました。例えば、まあ、つい何年か前の話ですけれども、僕の会社ってコンサル業じゃないですか。コンサル業なので、このコンサルティングのお客様を集客する方法って、まあ、いっぱいありますよね。たくさんあります。たくさんありますけれども、もともとは、直接接触、つまり無料の相談をしていただく ということで、オープンに無料相談を受け付けて、アポを取って長く会話してというふうに段取りしてたんですよね。これを何年も続けてて、これがキラーパターンだったんですけども、その途上で当然のごとくマーケティングオートメーションをしたくてですね、いわゆる動画とかの、まあ、情報を見てもらって、そこでこうずっと自分の良さを伝えて、最後にセールスすると接触なくコンサルティングサービスそのものに申し込んでもらうという手段も当然昔から存在するんですよ。なんだけど、これ僕試みたことあるんですよ、初期の頃に。あるんだけども、全然ダメだったんですよね。当時はダメだったんです。きっちりセットしましたよ。あのなんか資料かなんか請求していただいて、セミナー見てもらってみたいなことで、こうステップメール送ってってことやってたんだけども、全然決まんない、シカッティングだったですよ。あ、ダメだなと思っていたので、それから河野さん無料相談ばっかりして大変だね、自動化しないのみたいな話は当然周りの起業家からは言われてました。大変そうだったから、僕夜中でもやってましたからね。来たらすぐに24時間以内返すんだって決めてたんで、まあみたいな。で、自分のコンサルタントの人たちにやってもらってもやっぱりそれは難しかったり、いろいろあってですね、やらないのって言われたけど、結局やったことがあるから、いやあれダメだから、うち合わないからっていうふうに言ってました、言ってたんです。なんだけど、いよいよこれちょっと組織を大きくするきっかけになったんだけど、これじゃ回らないなと思って、集客に困ってたっていうよりも大きくできないですよ。やっぱりあのボトルネックが自分の僕の時間になっちゃうんで、あ、これいかんと思ってですね、じゃあ改めてと思って、いろんな情報を調べて、いろんな事例を見て、いわゆるこうマーケティングオートメーションでコンサルティングみたいなものとかコーチングみたいなものにどう引っ張るかという仕組みをもう一回改めて 見聞きしてみたところ、やっぱ自分がやってないこととか試してないことがめっちゃあるんですよね。あるので、あと自分も成長してますからね、何年も経ってるから、だからこれはちょっとやるべきだと思ってちゃんとやってみたんですよね。で、何回かテストはしましたけど、何タオル以下のテストはしたけど、その結果やっぱ集客できるわけですよ。できる。で、そこであの僕らの集客プロセスはガチャってこうスイッチがガチャって変わったので、事業がクンってやっぱ伸びるきっかけにもなったんですよね。で、これってもうまさに本当に、あの、ああ俺やったことあるから、ああそれ俺知ってるからみたいな、ああ、あれねって言ってたことじゃないですか。だからこういうのあるんですよ。だから特にベテランの人とかはなりがち、僕も本当今日なってるかもしれない、別のことで、しつこいですけど、ぜひ実行いただきたいなと思います。はい、それでは569回目の雑談でございますね。最近ですね、あの仲のいいクライアントさんで、あと僕はお友達と思ってますが、方がですね、まあキーボードの打ちすぎとかね、座りすぎで腱鞘炎になったっておっしゃってたんです。左手か、すごく痛々しいお姿だったわけでございまして、まあすっごいお仕事を頑張る方なので、まあ無理もないと思ったし、まあすごい大変だなと思うんですよ。逆の立場になれば分かる話でね、明日は我が身だし、僕もやっぱすごく指がつりそうになることがあるし、そのキーボードのおかげで多分50型にもなったと今では思ってるんですが、でその時にね、またまた話になったのが、まあ、今は時代が時代なので音声入力のソフトっていっぱいあるじゃないですか。で、認識力も高いので、僕みたいに滑舌が悪くなければとか早口じゃなければ結構正確に打てるんですよ、音声入力で。って話になったんですけども、なんですが、この音声入力をする時って僕もね、チャットワークとか、いわゆるスラックとかいうチャット、LINE でもいいですよ。LINE とかチャットワークとかスカイプ、チャットでこうキャッチボールをするときには音声入力って僕も使います。たまに楽なんで、音声を入れるんじゃないですよ、音声入力して字を打つって意味ですよ、ことをやったりするんです、するんですが、でもね、メルマガ書いたりとか書籍を書いたり、それこそ書籍を書いたりとかだと結構なんかやりにくいよねって話になったんですね。ああ、わかりますみたいな話になってて合意なんですけど、なんでかっていうと、多分っていうか、これはまあいろんな 論文じゃないや、書物で論じられてますが、書き言葉と話し言葉って思考の仕方が違うんですよ。違う、自分の内面にダイブして紡いでいくのが書き言葉 話し言葉は結構パンパンパンパン出てきたものがこう結構回路がそうつながってる感じじゃないですか。もちろん僕の友人でもあのガチのすごく優秀なカウンセラーの人はこう言葉選んで喋ってらっしゃるなと思うから、言葉一つ一つがすごく丁寧、話す言葉が丁寧だっていうあのナイスガイはいますよ。でそうでもない限りはやっぱり話し言葉と書き言葉って全然違うし、なんだかんだやっぱり書き言葉の方が深くなるんですよね。深くなる、思考が深いことを表現しやすいと思うんです。だからこそその人はあの彼女は書籍を書く今仕事があるんですけども、それがだからできないのよというふうにおっしゃってましたね。すごいわかるんですよ。だから結局これって逆のことを言うと、まあソーシャルメディアとかいろいろ発展して、僕らって聞くとか見るということが増えたじゃないですか。 YouTube とかね、動画が流行ってるのもやっぱり文字を読む力が落ちたからとか、いろんな言い方があって、それはまあどうでもいいんだけども、でも見ることが多くなったでしょ。で読むってことって本当は見るよりも読んだ方が絶対早いんだけど、ことよりも見る方をまあ優先する人がやっぱり増えてきてるなというふうに思ったりもするんです。もちろんこう車乗ってたりするとポッドキャストだったりオーディオブックが流行るも分かりますよ。だって見れないんだから、それよく分かるし、僕もオーディオブックはなんだっけ、旧オーディオブックオートバンクのサービス僕も入ってるから、いつもこう本をね流しながら車運転してますけれども、まあさあいいや、いいとして、でもやっぱり読むということの力の方がやっぱ思考は深くなるなっていうふうに感じるし、書くということをした方が思考が深くなると思うんですよ。なので結構自分でも思うんですが、見るということの癖をつけちゃうと書くのが辛くなるんですよね。書く速度が落ちるっていうか、こう深いことが書くのが時間かかるというか、集中力が続かないというか、いうことを自覚した日が結構あって、あ、これは やばくはないんだろうけど、なんかね良くないと思ったからね、書くとか読むのをなんていうんですか、文化人の人っていうか、なんていうかな、ね、学者の人とかって結構読むのと書くの方が好むでしょ。でもちろんマーケティング的にはこれから動画の時代だから動画は使わなくちゃいけないですよ、いけないんだけども、自分の思考を深めるとか深いことを語るときにはやっぱ書くという行為は避けててはいけないし、読むという行為も避けちゃいけないなというふうに思います。書籍とかね、ああいうのは冗長だという意見もありますが、でもそのなんかね、冗長に書いてる本は冗長だけど、やっぱ昔の名著と呼ばれるものっていうのはものすごい深いから難しいし、これ読んどかないとやっぱ書くことについても苦手になっていくし、逆に読まなくても書くことばっかり続けとかないと思考を深くする癖がつかないので、なんか深みがなくなるのかなと思ったりもしてますね。まあそう思って僕もあの、まあ、いろんな事情があって、あの一時ね YouTube 配信とポッドキャストだけで書き物のメールマガって送るのやめたんですが、要は動画のリンクだけ書くだけでね、これ見てくださいみたいな、もう最近は書くようにまた戻してます。もっともっと書く量を増やそうかなって頃から思ってるんですが、と思いました。なのでまあ別に余計なお世話なんですけども、うん、特に年取ってくるとね集中力落ちるので、書くとか読む、まあ、特に書くね、書くってことはした方がいいと思うし、自分の例えばウェルカムシークエンスとかでお客様に動画を見せたり、無料あの動画を見せたりインスタ一生懸命やったりブログ書いたりしてても、ブログはまあいいか、あのしててもね、なんかあんまりお客さんの反応が良くないなと思う人は、多分読む量とか書く量を話し言葉じゃなくて書き言葉で書いたり、書き言葉で書いてある文章を読む量を増やすと深みが増してユーザーさんが増えるんじゃないでしょうかと思います。もう一回言いますよ、あのソーシャルメディアは話し言葉なんですよね。話し言葉なので、ソーシャルメディアをいくら読み込んでも、人様がなんか改行がすげえ多いアメブロライクな、あなんかブログをいくら読んでもあれは話し言葉なんで、ダメなんですね。思考深くしたいなら書き言葉で書いてあるものを読み、 書き言葉で書いてるものを書くというのが非常に思考の訓練になるんじゃないかなと、あの生意気ながら思いますね。だから別に難しいビジネス書を読む必要はないと思うんです。昔の古典を読む必要もないと思うけれども、読む必要あるな。だからまあ良い文章を読んだらどうかなと思います。だからまあ人気のある小説家の方って文章力半端ないじゃないですか。あの芸能人の方が書いた本じゃないですよ。あのいわゆる文豪と呼ばれる方々ですね。もう誰でもいいですよ。村上春樹さんがお好きだったらそれでもいいだろうし、あの他にお好きな作家さんがいればですね、まあ、特徴が皆さん文体が特徴があるので、そういう方々の文章を読むでもいいし、古典が好きだったら太宰治も読んでもいいかもしれない、芥川龍之介読んでもいいかもしれないけれども、あのもっと難しかったらトルストイでもいいですけどね、読んだり、もしくは難しい昔の名著をちょっとね、あの読んでみたりとかね、なさるとこう、まあ、書き言葉としての文章を読むことで思考が深まるし、書くことについてもあの書き言葉を書いてから読むとか話すとかっていうにすれば随分いいのかなというふうにね、最近特に思いますね。だから書くのと話すのは違うんだなって思って、だから話す方が苦手ですって人が結構多いんだけど、書くのが苦手っていうよりはいいんじゃないかと、いいんじゃないかっておかしいな、話すのが苦手なのはだって練習すれば話せるようになるしね、なんか脅威のプレゼンとかスピーチとかよく言うし大事なんでしょうけど、人の心を動かすスピーチ力とかって言うけれども、でもね、なんかね、それはもうテクニックなんで、そもそも何を伝えるかという思考が深くできているかどうかの方が大事な気がするんですよ。だから英語できねえ僕が言うのもなんですが、英語もね、英語だけ学んだって話す内容がペラペラの人とかいっぱいいるじゃないですか。なのでやっぱり思考を深くするということでは、何か自分の考えを深く書けるというのはとても大事ではないかと思ったりもしましたね。ってな話を、まあ子供にしたら仕方されたという話なんですけどね。ということで、まあまあ皆さん本を読みましょう。ではでは、また次回。
皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとに、インターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方 同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいと考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろした How to というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。